La La area. We're gonna make you happy.
We're gonna make you happy.
Sound radio station. FM La La.
76.8.
Evening program.
Evening program.
Tea Time Line.
2月24日火曜日、時刻は午後4時です。岐阜中の FM768 FM ララティータイムライン、4時です。火曜はカモトピの時間です。こんにちは、ライターのトッピーこと河合利和です。さあ2月もね、最終週となりました。今週が終わると2月が終わるということで、2月が終わるとあの名駅の名鉄百貨店が閉店と、そんなね、本当に閉まるんだなという時期になってきましたけれども、まあこのエリアからでもね、それこそ名鉄電車に乗って名古屋駅に行って、名鉄百貨店でお買い物をされた方ね、結構思い出があるという方いらっしゃるのではないでしょうか。あの我が家もね、妻があの名鉄百貨店の友会の会員でしたから、まあ、積み立てで、まあ、子供服を買ったり、ね、デパ地下の、食品を買ったりするのが、まあ、たまのね、こう、お楽しみという、感じで親しんできたんですけれども、まあ、これで閉店ということになるわけですね。まあ、思えば、この地方の百貨店は結構閉店が相次いでいまして、古いところでは名駅のね、名古屋駅の松坂屋がありましたよね。そして栄の丸栄、そして岐阜の高島屋、ね、豊橋にも愛知県ね、丸栄ありましたけれども、こうデパートがどんどん今ね、減っている中で、名鉄百貨店が今月いっぱい、金曜日、土曜日、土曜日までということになりますね。で、まあ、ちっちゃい頃からよくデパートにはね、おじいちゃんにも連れて行ってもらっていまして、当時よく行っていたのが、オリエンタル中村百貨店でして、まあ、昔からよく言われたのが、うちは、まあ、おじいちゃん、おばあちゃんもそうですし、親にもよく今でも言われるんですけど、やっぱり、地元のお店、地元の企業を使わないかんよと。回り回ってね、自分のところに来る可能性もありますし、やっぱり地元の、この、会社っていうのを大事にしていかなきゃいけないよっていうのは本当にちっちゃい頃から言われてて、特にこのエリアっていうのは2000年代に入るまではね、地元の会社がもうほとんど鎖国状態で、ね、家電といえば A 電車、ね、コンビニといえばサークル系にココストアで、スーパーといえばユニ、まあそういうふうにこう地元企業ががっちりと抑えていたわけなんですが、あの万博ね、2005年の愛知万博のあたりでこう、まあ、市場が開かれまして、高島屋がやってきて、セブンイレブンがやってきてと、こうどんどんね、全国規模のチェーンが入ってきたのが25年ぐらい前ということですね。で、まあどんどんね、こう塗り替えられていく中でも、今でもやっぱりこうちょっと赤い看板が残っているファミリーマートに行くとかね、ああここサークル系だったななんてことを思いながら行ったりもする、そんなね、懐かしい昔のブランドを追い求めたりする、やっぱりエディオンに行くときも、ああエーデンだったななんてことを思いながら行くわけなんですが、この間ね、ちょっとびっくりすることがありまして、仕事で愛知県の知多半島の方に行ったらですね、ユーストアがあるんですよ。ユーストアですよ。あの、行こうユーストア丸ごとビッグバーゲンのユーストアですよ。ユーストアと思って。で、あの、ユーストアっていうのは、ユニーがやっていた子会社のスーパーで、まあ、あの、統合されて2009年ですよ。今から17年前に、このユーストアとユニーが、ピアゴというブランドにね、転換されたんですね。で、あの、このカニにもね、ショップランドカニ、ね、ユニーカニ店がありましたけれども、あれも、ピアゴになって、今はドンキホーテになってますよね。で、このユニーという会社は別に消えたわけではなくて、ドンキホーテと一緒になって、ドンキホーテとユニーが、パンパシフィックインターナショナルホールディングスという、持ち株会社にぶら下がってるわけですね。今もユニーはあるわけですね。でもユニーというブランドは、なくなっている。ところがですよ、その親会社がですよ、ユーストアを復活させようということになって、食の殿堂ユーストアという、まあ、17年目の転換ですね。ユーストアが復活したんですね。ところが、まあ、今時のユーストアのロゴになって、 てるんですよ、その復活したユーストアっていうのは。ただ愛知県の阿久井にあるユーストアだけは昔のユーストアのロゴで復活してるんですよ。どういうことだろうと思いながら見に行ったら、本当にあの昔のユーストアの看板がピッカピカで復活してて、ユーストアだと思ってね。いやだからこうね、一回なくなってしまったものがまた昔の名前で出ていますっていうのはすごくね、こうノスタルジックになるななんてことを思いながら、この間愛知県の江南市のアピタ、江南西店に行ったら、アピタはアピタのままなんですけども、店内に何十個もあの昔のユニーのマークのポスターが貼ってあって、あれユニーはひょっとして昔の姿に戻ろうとしたんじゃないかななんてことを感じて大歓迎ですね。本当やっぱり昔馴染んだものが戻ってきてくれるっていうのはいいなと、未だに好きだなと思ってしまったという、そんな出来事でした。では今日も番組始めていきましょう。カモトピスタートです。今日のオープニングナンバーは28年前、1998年平成10年の曲です。ルナシーで I for you をかけします。ルナシーは神奈川県出身の5人組ロックバンドで、1992年にメジャーデビュー、その2年後にシングルロージアがロングヒットします。2000年に一度その歴史に幕を下ろすのですが、2010年本格的に再始動、一昨年には結成35周年を記念した全国ツアーを開催、そして来月12日にライブを予定していましたが、先週の火曜日ですね、ドラムの新谷さんが56歳で亡くなりました。1998年ドラマ神様もう少しだけの主題歌です。ルナシーで I for you。火曜日の夕方はカモトピお送りしています。さあこの時間はかつてテレビやラジオで流れていた曲などをジャンルごとにまとめてお送りするどこかで聞いたソングのコーナーです。まあ、この時間はティータイムラインなんですけれども、コーヒー派の方もたくさんいらっしゃると思います。ただ今ねコーヒー高いですからね、音楽で飲んだ気分になっていただこうということで、今日はコーヒーの CM ソング特集をお送りします。コーヒーの CM ソング特集、まずは原材料コーヒー以上というねキャッチコピーでした。曲はディープパープルでブラックナイトです。ブラックナイト、ナイト、糖分がない、これダジャレにもなってるんですね。ブラック無糖は UCC、 あのどの缶コーヒーにもねブラックはあるんですけれども、この CM のね印象でついついこう無糖が飲みたいときは UCC の自販機選んじゃいますね。 X でいただきましたタツボーイさんから、 UCC 缶コーヒーブラック好きですね、コンビニで買って飲んだりしていますよということで、やっぱりこの曲がかかっただけで UCC っていうのがね出てくるっていうのがね、本当イメージすごいですね。コーヒーの CM ソング特集2曲目はコカ・コーラの缶コーヒージョージアの CM ソング。吉本所属のお笑いタレント11人で結成されたリ・ジャパンで明日があるさです。まあ、曲はねリメイクだったんですけれども、この CM が流れていた当時 MBS の番組だったかな、あのロケでね浜田さんが大道の自販機でコーヒーを買った時に東野さんが思いっきり何やってるんですかって言ってねこう突っ込んだのをね覚えてますけれどもね。2001年ですから、 IT バブル崩壊、もう世界中が不景気真っ只中ね、就職氷河期真っ只中でしたね。しんどい時代でしたね。もう明日があるさとでもね言ってないとやってらんない、そんな2001年のジョージアの CM ソングでした。3曲目はサントリーボスの CM ソング、矢沢永吉さんで時間よ止まれです。曲自体は1978年発売なのですが、その14年後ですね、1992年サントリーが新たにこのボスという缶コーヒーを発売するとなった時に、 それまでねテレビにはもうほとんど出演することがなかった矢沢永吉さんがこれ CM にね冴えないサラリーマン役で登場したことで話題になったんですよね。ボスじゃん当たるなんてねフレーズも思い出しますね。さあ4曲目はうまい缶コーヒーはポッカね、やっぱり地元のポッカは外せません。柴田恭兵さんが CM に出演されていました。曲はムーンドッグスで恋はムスタングサリーです。あの冷たい飲み物と温かい飲み物を両方売ることができる自動販売機をこれ開発したのがポッカなんですよね。でその第1号が置かれたのが名神高速の養老サービスエリア、つまり温かい缶コーヒーが初めて買うことができた、それが養老ね、この岐阜県がこのホットの缶コーヒーの発祥とも言えるわけなんですね。さあ5曲目はこれってコーヒーの CM ソングだっけと思われるかもしれません。あの他でもね使われていたんですが、味の素の缶コーヒートラッドの CM ソング、ベルリンで Take My Breath Away です。味の素が缶コーヒーってね一瞬思ったんですがね、まあ今もあのブレンディーがありますし、コーヒーギフトは AGF ですね、味の素ゼネラルフーズですもんね。さあではいよいよお待ちかねになりますかね、インスタントコーヒーの CM ソングいきましょう。 X でいただきましたイケシンさんから、インスタントコーヒーの振りからまさかの粉末ミルクの曲ですかということで、そうです、コーヒーの CM ソング特集なんですが、これはコーヒー自体ではなくてコーヒーにブライトですね。ネッスル日本のクリーミングパウダーブライトの CM ソング、曲はあなたならどうするです。あのこのクリーミングパウダーと言いますとね、このブライトとクリープ、そしてマリームもありますね。さあではコーヒーの CM ソングと言ったらやっぱりこれで締めくくらないといけませんね、ということで最後の曲いきましょう。コーヒーの CM ソング特集、最後は伊州佳代子さんで目覚めダバダです。違いがわかる男のネスカフェゴールドブレンドですね。まあ子供の頃はですね、本当に違いがわかる男はコーヒーは豆から引くんじゃないのかってね、そんなことを思ったりしましたが、まあそう言いつつもネスカフェゴールドブレンドをよく飲んでましたね。今日のどこかで聞いたソングはコーヒーの CM ソング特集でした。コーヒーを飲んだ気分になっていただけましたでしょうか、ということで今日のお便りテーマは未だに好きですでメッセージお待ちしています。この後はレッツメイクオーバーのコーナー、加納さんの登場です。
FM Lala 76.8
火曜日の夕方はカモトピお送りしております。さあ続いてはレッツメイクオーバーのコーナーです。アートディレクターの加納ひろやさんと結んでおじさんクリエイター2人が役に立つ気がするお話をお届けします。では呼んでみましょう、関の加納さん。
はいはい、こんにちは。
こんにちは。今日もよろしく、はい、お願いします。
お願いします。もうダバダバダバダバ言って、もう番組終わっちゃったのかと思ってね、今。
フルコーラスで、
ね。電話かかってこないんじゃないかと思って。
あの、ネスカフェのね、ゴールデンブレンドの曲をフルコーラスでお届けしましたけれども。
これはなかなか聞けませんよ。
フルコーラスです。はい。
もう、あらゆる方面に忖度した内容でしたね、今の。
そうです ね、 ーーね、ポッカから、ま、ネスレから、サントリーから、味の素から。
もう、もう冒頭から名称出すなら全部出せっていう
感じ、ね。コカ・コーラもね、もう全部、大道も無理くり出しました。ね、はい。
ねえ、ユーストアまで出てきましたからね。
ユーストアは別に、ユーストアお店だからいいんですけど。
私はだから昔、工事現場で働いてた時、名鉄パレとか言われてましたけどね。
名鉄パレはだって西蟹にもね、ありましたし。ねえ。あれはね、買収されて今はね、大桑になってパレマルシェになってますけどもね。はい。名鉄ショッピーですよね、その前は。
あのね、
はい、
あのね、
名鉄ショッピー。
あのね、
今あたりにあった名鉄ショッピー。
うん、エディオンに行くたびに、あ、ここエディオンやったなって思い出さんて。
ところがね、今思い出したら僕がよく行く店はね、緑電化だったんですよ。ここ緑だったわ。より緑の方だったわっていうね。エーデンじゃなかったっていうね。
あれさ、はい、あの、緑電化って言いながら、
はい、
あれ建物って緑じゃなかったですよね。
マークだけですね、緑だったのは。
そうですよね。
うん。ちなみに、そう、カニの緑は、あの、長崎屋の後に入ってたんですよ。もうそういう、ね、古い話ばっかり出てくるからね。
そうね。ね、もうあの最近でもね、看板の色がいろいろなんか混ざり合っちゃって、
はい、
もうね、色はあのね、よくわかんない感じの看板になってますけどね。
加納さんどう思います？あのファミリーマートの、
はい、
あの一部分だけがいまだにサークル系の色してるって、あれはアートディレクターから見てどうなんですか？
いやまあでもなんか面白いじゃないですか、なんか
ねえ、うん、
なんか、うん、じゃ別に遊び心でやってるんじゃないと思いますけど、
まあね、あのリニューアルした時には変えちゃってますからね、全面的な、はい、
そうね、まああるんじゃないですか、いろいろ、
いやもうね、あの昔の話しだすと、あの分からんって最近言われますからね、うん、
そうだから、いやだからね、このいまだに好きって言われると、
はい、
もういまだに好きって言われたら、
ええ、
我々んとしてはもうつまり昭和の頃の思い出話っていうことでしょ。だから
まあ昭和ね、うん、
そうなっちゃいますわね。だから
そうですね、
この基準を今日はどこへ持ってこようと思ってですね。
いやでもやっぱりなんだろう、世間が忘れちゃったものはいいんじゃないですか。
ああ忘れちゃったもの、
だから僕なんか、ね、あの今でも好きだからタピオカドリンク飲んでると、え、未だにタピオカ飲んでんのって言われる。いやそう、別にブームで飲んでるわけじゃないんだからっていうね、好きで飲んでるんですっていうね。
あ、もうタピオカはあれじゃないですか、あの一つのジャンルになりましたよね。
いやでもあれ言われますよ、え、いまだにタピオカドリンク飲んでるのみたいなね。
え、でもなんかショッピングモールとか行くとありません？
ありますあります、ええ、
見てね、
行列もなく買えますね、今なら、はい、
うん、そうですね。だからちょっと お餅と一緒でね、そろそろちょっと怖くなってくる年頃ですよね
あ、タピオカ
誤飲しないかと思って、
あの最近タピオカじゃなくてわらび餅が入ったドリンクとかありますけど、もっとやばいですかね、そうすると。
あれはね、
ぜひ気をつけて飲んでください。
あれは結構腹持ちがいいというか、お腹で膨らみますから、わらび餅はね、気をつけて。
そうですね、
気をつけないと夕ご飯食べれなくなっちゃったりしますからね。
うん、あ、そういう意味でもね、うん、意外としっかり腹にくるっていうね。
うんうんうんうん、うん、そうですよね。
さあ今日は未だに好きですなんですけど、
うん、
加納さんいっぱいあるんじゃないですか。
いやいっぱいあるんですけれども、
はい、
まあこういう職業をしてますしね、
ええ、
で、ご存知かどうか分かりませんが、私はミュージシャンを目指してましたしね。
はい、もう岐阜放送でもね出演されてミュージシャンとして
そんな、
ね、
そんな、あの本当さ、おちょくってるよね、それ
違いますよ。僕はだっていまだに岐阜放送出してもらったことないもんうん、
なんだ、まあほら、それをさ、普通の人って言ったら失礼かな、うん、音楽とかいうものって、はい、まあ趣味でね、ちょっとたしなむ程度のものじゃないですか。で、それを仕事にしようと思っちゃった一生のね、
あ、
仕事にしようと思っちゃった人間っていうのは、
うん、
もうあの自分の中身を占めてるパーセンテージが全然違いますからね。
確かにこう今ってこう趣味で一生携わっていくってい こう、ね、ネットがあるからそういう考え方もできますけど、うん、あの当時はもう仕事にするしかこう、うん、自分が、ね、一生続けていくことってできないんじゃないかってありましたもんね。
ありましたね、
うん、
だから今はまあ私はデザインをしてますから、
はい、
まあ、これはだからこれが、ね、結局ね、これ20年30年経っても好きなんですよね、うん、やっぱりね、
あ、
飽きることがない そのもう終わりもないし、もうものすごいもう巨人たちがいっぱいいるわけですよね、はい、もうその才能のおこぼれすらいただけていないような状態、自分はね。そうするともうやることなんか山ほどあるわけで、もう自分の人生かけても終わらないわけですよ、うん、もう飽きるとか、
うん、
他に趣味がどうとかよく言われるんですけど、
はい、
そんなことしてももう時間ねえやっていう感じですよね。
え、これ
一生追い続けていくしかないっていう。
オチじゃないですよね。言っちゃっていいですよね。
何が？
やっぱり飽きないっていうのは飽きないものを選ばなきゃいけないってよく言うじゃないですか。
どうしたのトッピーさん。
いやいや、だからこれオチかなと思って。いやでも、でも実際ビジネス書で言うじゃないですか。自分は飽きないは、まあ言いますね、飽きないものをやらなきゃっていう。
まあよく言いますよね。なんか真面目に言ってんのか、うん、冗談で言ってんのか分かんない時あるじゃないですか。それって
ありますね。
今は冗談で言ってるんでしょうけども、
いやでも自分でも文章を書くのに飽きちゃったらやっぱりこの仕事ダメだと思うんですよね。
そうなんですよ、
うん、
面白い、自分が面白くなかった。あ、まあまあでもね、あのほら最近ね YouTube でね、
ええ、
作曲家のね、あのアカウント YouTube アカウント私見てるんですよ。
お
でその人が、まあ、多分まだ若いんですけど30代なんですけど、
ええ、
あのまあハロプロの曲を作ってる人なんですよね。
へ
でその人がガチプレゼンって言って、あの作った曲 の、
うん、
その大人スタッフが大人たちがどう動いてるかとか、そのアイドルにこれを歌わせるためにこういうことをしてこういうこと、まあ、結局音楽理論をハロプロの曲を使って分かりやすく伝えるっていうチャンネルなんですよ、
ええ、すげえ。それだってもうえ、それって企業秘密見せてるようなもんじゃないですか。
すごい面白いです。
すごい自信ですね。真似されてももう自分は全然平気ぐらいの感じってことでしょ。
いや、うん、いやでそれを見てて思ったのは、
はい、
あの音楽理論を楽しそうに喋るんですよ。
あ
でその曲ができているところで、プロたちって何、編曲家もそうですけど、
はい、
1週間ぐらいであれをブワーッと作り上げなきゃいけないわけですよね。
主旋律があって、そこからこうもう曲にしなきゃいけないわけですもんね、編曲して。
そう、
うん、
そうだからあの、まあ、音大を出てる人たちなのかどうか分かりませんけど、
はい、
おあやっぱ音楽くらい大学出て役に立つ仕事、あなこれなさそうだなと思ってそれを見てるんですけどね。であのプロデュースしていくっていう、
はい、
その裏側なんかも聞けたりしてすごい面白いんですよ、うん、
はい、
あなるほどと思って。だからなぜアイドルたちが10代前半からやって急いでいかないといけないのかっていうこともなんかよく、うんうん、あなるほどそういうことかなってこう思ったりとかね。
はあ、
うんうん、だからもう間に、うん、仕上がるまでに間に合わないんですよね。早くから始めてから。
そ
っ
か、
うん、で思春期のね自分たちの時思ったらいろいろ心変わりするじゃないですか、
はい、
やっと売れてきたと思ったらやめちゃうみたいな。
あ、
うん、あなたそういうのも、ああ大人たちは大変なんだろうなと思いながらそういうのを見てますね。
いやでもやっぱりそういうなんだろう、売れるためのこうやっぱりやり方っていうか作り方とかっていうのは、うん、秘密はあるわ、秘訣というかあるわけなんですね、やっぱりね。
そうなんです、うん、でそれは我々 の、 その広告広報の方とかともうあの、ま、一緒なので、
あ
裏側同じなので、
はい、
あの勉強もできるし、うん、すごく楽しいしいいですよ。だから、まあ、やっぱり結局そういうのが好きなんだなと思いますね。
つまり、まあ、アートっていうと、ね、その美術だけじゃなくて音楽も、まあ、アートのジャンルに入るから、やっぱり加納さんはそういうものをこう生み出すのがやっぱりこう楽しいっていうところが大元にあるんでしょうね。
うん、まあ、ただそのそれとまた別にあの商業ね、流通、これってやっぱり本当にドロドロした現場の中にあるものなんだけども、
はい、
うん、単なるクリエイティブというかあのね、アート自己表現とはまた別の話なんですよね。
デザインですよね。うん、
そうそうそう、デザインはもう商業の中で流通していくもんなんで、
はい、
自己表現してもしょうがないのでね、
はい、
そのバランスを取ってやっていく、なんか それをのな、そのなんでしょうね、その調整をもうずっとこれからやるんだろうなっていう感じです。
でもそれがやっぱり楽しい、
うん、楽しいですね。
うん、
もう飽きないですよ本当に。
でもやっぱり難しいからこそ楽しいっていうのはありますよね。
うん、
うん、
だからこう人との会話とかね、何でもかんでも参考にできるわけですよ。だから我々本当に24時間仕事してるようなもんで、でも24時間遊んでるようなもんで、
うん、
みたいな、そんな感じですよね。
え、24時間仕事してるようなもんだから、友達と、食べに行ったのも経費で落としていいっていう、うん、今この確定申告の時期のアピールってことですか、これは。
え、ダメですか。
これあのネタ出し会議だからあの経費ですみたいな。そういう
家庭ですから、打ち合わせですか、
打ち合わせだからね。
打ち合わせ会議ですから ね会議費ですから
この時期はね領収書とにらめっこしてこれは落としていいかなあ、でも実際そうですよね。自営業っていうのはそういうところをね線引きなんかできませんからね。
うん、そう、うん、できないですけど、まあね、それは売り上げも低いのにそんな経費ばっかり入れられない。
それは別、売り上げ低い時ほど吸収して経費をいっぱい使って吸収していかないとね。
そうですね、
はい、いろんな思惑がねこの確定申告の時期そして決算の時期には、ありますけれどもね、
ね、
そうですか。でもやっぱりね、80年代とかそういうものをずっと好きっていうのもやっぱりありますよね、昔からのもの。
結局そういう思い出先祖返りみたいなのって、うん、コロナ禍に みんな味わったと思うんですが、はい、その80年代って、まあ、思うんですけれども、でも最近、まあ、このテーマを聞いて思ったのは、その例えばじゃあ今、ファミコンとかを触った時にファミコンまたあれで遊びたいと思っても、うん、まあ、なんか子供のスイッチとかでほら、
ね、
オンライン上で遊べるでしょ、
うん、昔のソフトがね、
うん、あれやってみるとやっぱそれほどでもないんですよね。
あ、美化されてる思い出補正だ。そう
そう、だいぶで、
うん、
だいぶ、あ、だからもう思い出のまましまっといた方がいいんですね、ああいうのはね。
じゃあ TVer とかで80年代のドラマとか見ない方がいいんですか。
見ますけどあ、それはねまたそれでいいと思いますよね。当時好きだったね、うん、俳優さんがまだ若くてピチピチしてて、うわやっぱりみたいなのとか、なんかね、あ、もっと見とけ、もっと追っかけとけよかったとか、ね、
そうか、コンテンツはいいけど自分が楽しんだとか自分が何かやったっていうのを追体験しようとしてもなかなか当時のってことにはならないってことですかね。
うん、まあ自分のバックグラウンドで何がな、ね、何がこうかかってたか、何がこう見られていたかに、うん、まあそれはよりますよ、それ、そこにね。
ですね。ということで今日はどんな曲に行きましょうか。
そう、だから音楽ってことを考えたときに、
はい、
まあやっぱりこれなんだろうなと思ってですね、いろいろ思いましたけど、いろいろかけてきたので、
はい、
そうって感じかな。
加納さんの原点というか、ずっとこう根底にあるものっていう感じですかね。
そうですね、未だにやっぱりコンサート行くのはねこの人ですしね。
わかりました、
はい、
ということでそんな加納さんの曲をお届けしながらこのコーナーはお別れとなります。今日も加納さんどうもありがとうございました。
はい、ありがとうございます。シュガーベイブでダウンタウン。
Time line. FM Lala. Traffic information.
時刻は5時を回りました。ここからは印刷のことなら何でもお任せください。片平地区センター下、蟹市すげかり株式会社キューブ。技術と経験で街の未来を釣り上げます。ブルドックでおなじみの蟹市今渡り三竹クレーン株式会社の提供でララエリア交通情報をお届けいたします。ジャティックアティス発表4時55分現在の道路情報です。まずララエリア主要国道からお伝えします。まずは規制の情報です。国道41号ですが白川町の坂の東付近で道路工事のため片側交互通行となっています。国道21号は時に向かう上りが渋滞しています。坂保木町大張付近で100メートル、その先蟹市住吉南付近では600メートル渋滞しています。国道248号両方向渋滞しています。多治見に向かう上りは坂保木町大張インター付近で300メートルの渋滞、 反対の蟹関に向かう下りは多治見市市民病院前付近で北行き700メートルの渋滞、その先多治見市明和町1丁目付近でも400メートル渋滞しています。21号蟹御岳バイパスはスムーズに流れています。続いてその他の道路情報をお伝えします。今渡り大森線は電爆に向かう下りが渋滞しています。電爆に向かって東行き400メートルの渋滞です。美濃加茂市内です。山手線は西行きが渋滞です。山手町付近で300メートル渋滞しています。そして県道83号多治見白川線は多治見に向かう上り、国道との交差点多治見市明和町1丁目付近で400メートルの渋滞です。この県道83号多治見白川線は白川町の名越峠付近から八百津町後ろ付近にかけて災害復旧工事のため通行止めとなっています。そして国道19号もスムーズに流れています。では高速道路見ておきましょう。高速道路ですが、東海北陸道は名古屋方面に向かう上りですね、各務原トンネル付近で2キロの渋滞、さらに一宮ジャンクション付近でも1キロ渋滞しています。接続する名神高速は名古屋方面に向かう上り、一宮インター付近で5キロの渋滞です。そして東名高速、激しい渋滞になっています。名古屋インター付近で下りですね、名古屋方面に、名古屋インターに向かう下り21キロの渋滞です。東海環状道、中央道はスムーズに流れています。ドライバーの皆さん、引き続き交通ルールを守り安全運転をお願いいたします。早めのライト点灯を心がけてください。鉄道は東海3県平常運転です。次の情報は5時50分頃にお伝えします。以上、ここまでは印刷のことなら何でもお任せください。片平地区センター下、蟹市すげ刈り株式会社キューブ、技術と経験で町の未来を釣り上げます。ブルドックでおなじみの蟹市今渡り御岳クレーン株式会社の提供で交通情報をお伝えいたしました。エリアインフォメーションです。美濃加茂市の中部国際医療センターからのインフォメーションをお届けします。ここで中部国際医療センターからのお知らせです。この時間はスマートフォンを利用して快適な通院をサポートするアプリ、ホープライフマークコンシェルジュのご案内です。混雑、長い待ち時間、感染対策など病院にかかる際には様々な不安があるのではないでしょうか。ホープライフマークコンシェルジュは前日に予約の確認や当日の注意事項などをアプリでお知らせします。診察当日は待ち状況をアプリで確認できるため、診察室の前で待つ必要はありません。お帰りの際も事前にクレジットカードを登録しておけば会計を待たず帰宅できます。またこのアプリでは1台のスマートフォンで家族登録もできますので大変便利です。ご来院の際はお気軽にご相談ください。以上、中部国際医療センターからのお知らせでした。
FM ララ Weather Report。
ではお天気情報です。まずは注意報です。現在美濃地方全域に乾燥注意報、そして融雪注意報が郡上市と揖斐川町と飛騨地方、雪崩注意報が郡上市と高山市に発表されています。岐阜県では融雪による土砂災害や雪崩に注意してください。 美濃地方では空気の乾燥した状態が続くため、火の取り扱いに注意してください。岐阜地方気象台発表の今夜と明日の美濃地方の空模様です。美濃地方の今夜は曇りで夜遅く雨でしょう。今夜の降水確率は 70% です。明日の美濃地方は雨で夜曇りでしょう。明日の降水確率は午前0時から朝6時まで 90%、朝6時から正午まで 70%、正午から夕方6時まで 50%、夕方6時以降は 30% です。明日朝の最低気温は13度、明日の日中の最高気温は16度の予想です。向こう1週間の天気です。この先1週間ですが、最低気温最高気温ともに平年よりかなり高い日が続くでしょう。美濃地方の週間予報です。木曜日は晴れ時々曇り、金曜日は曇り、土曜日は曇り一時雨、日曜日は晴れ時々曇り、来週の月曜日は曇り時々晴れ、来週の火曜日は曇り一時雨でしょう。もう一度注意報です。美濃地方全域に乾燥注意報、そして融雪注意報が郡上市、揖斐川町と飛騨地方に、雪崩注意報が郡上市と高山市に発表されています。また愛知県全域に乾燥注意報が発表されています。以上、お天気情報でした。ふるさとニュースのコーナーです。地元の新聞から記事をご紹介します。災害時の食料供給でカニのパンメーカーと美濃加茂市が協定を結びました。中日新聞21日の朝刊加茂版からです。美濃加茂市はパンなどの食品製造販売を手掛けるカニ市のパネックスと災害時の食料物資の供給に関する協定を結びました。パネックスは常温で賞味期限が最大90日のロングライフパンがメインの商品です。長期保存が可能で、種類もアンパンやクリームパン、アップルパイ、クロワッサンなど多様に取り揃えています。幅広い年代が食べられるとして美濃加茂市側が協定を依頼しました。災害時などに市の要請があれば、この会社が速やかにパンを供給します。美濃加茂市によりますと、同様の協定は6件目だということです。小学生の模擬会社が株主総会を行い配当金を出しました。中日新聞21日の朝刊加茂版からです。模擬株式会社を校内で立ち上げ、カニ市の魅力をデザインした手ぬぐいを販売してきたカニ市の今渡り南小学校の6年生が株主総会を蟹市文化創造センターで開きました。手ぬぐいは用意した350枚を売り切り、利益を生み出した決算を報告、ビジネスを通じた学びや感謝を発信しました。1株1000円で模擬会社に出資した株主となった保護者や教職員がこの株主総会に出席しました。収支を計算した結果、株主に 3% の配当金を出し、残金でボールペンや名札ケースを買うことを提案、満場一致の拍手で承認を得ました。閉会後、配当金を上乗せした資金を株主に返金、総合学習の一環として初めて取り組んだプロジェクトを締めくくりました。今週末、アーラで市民ミュージカルが上演されます。中日新聞20日の朝刊加茂版からです。蟹市を舞台にしたオリジナル脚本の市民ミュージカル君といた夏が、今度の土日28日と3月1日蟹市文化創造センターアーラで上演されます。地域住民を中心に公募に応じた101人が出演を予定しています。アーラ制作の舞台作品では準備期間、出演者とも最大規模となります。舞台は1974年、昭和49年のカニです。 それぞれに悩みを抱える少年たちのひと夏の冒険を軸に、出会いと別れ、家族や友情の物語を紡ぎます。歌やダンスのほか、アクションにも挑む活気のある作品となっています。こちらですが、28日は午後6時半、そして3月1日は午後2時に開演です。全席指定で、2000円です。詳しくはアーラのホームページをご覧ください。以上、ふるさとニュースでした。では5時台最初の曲です。まひるさんで100日走をおかけします。大阪 MBS 毎日放送のドラマ救い救われの主題歌です。まひるさんは三重県出身のシンガーソングライターで、心に寄り添う歌詞と繊細な歌声が海外の人々の心をつかみ、 SNS での多言語発信や国境を越えたファン交流で国際的に活動しています。地元三重では夕方のニュース三重ライブのコメンテーターも務めています。今年5月に開催予定の台湾公演のチケットは販売開始後すぐに完売となったということです。 MBS ドラマトック救い救われの主題歌をお届けしましょう。まひるさんで100日走。
FM Lala
火曜日の夕方は FM ララティータイムライン、火曜はカモトピお送りしております。この時間のお相手はトッピーこと河合俊一です。今日も岐阜県可児市 FM ララのスタジオから生放送でお届けしております。さあ、お便りご紹介していきましょう。こちらはラジオネーム奈良市のゴンベイさんからいただきました。ありがとうございます。今日はコーヒーの CM ソングがたくさんかかっていますが、私がイメージするコーヒーの CM ソングといえば、ダイアナ・ロスのマホガニーのテーマです。ついうっかりネスカフェと歌ってしまいますということで、CM 用に歌詞を変えたものですね。また何かの機会にちょっとね、こちらもね、お聞きいただきたいと思いますので、また次回以降どこかのタイミングでおかけしましょう。奈良市のゴンベイさん、ありがとうございます。そして今日ね、4時台、コーヒーの CM ソング特集をお送りしましたが、卵屋さんからいただきましたボスの CM ね、宇宙人シリーズがいいなということで、そうですね、もう長いこと今ね、やってらっしゃいますトミー・リー・ジョーンズさんのね、CM やってますけれども、だからボスがこれだけ定着するまでサントリーは結構なかなか缶コーヒーでは苦戦をしていまして、ボスでこうようやく定着したというイメージ戦略が、やっぱり CM もね、非常にこういろんなパターンで長いことうまくやってるということですね。そして卵屋さんからは今日のテーマにいただいておりますね、こちらいただいております。トッピーさん、こんにちは。こんにちは。今週もよろしくお願いしますといただきました。お願いします。今日のテーマ、未だに好きですですが、未だに好きな名鉄百貨店に土曜日旦那と一緒にお別れに行ってきました。何を買おうかと思いましたが、もうレジはものすごい行列でした。6階のね、連絡通路、旧メルサの通路に名鉄百貨店の歴史の展示を見て、ボードにお別れメッセージを貼りました。名鉄百貨店は、私の家からケッタで5分以内、つっかけでケッタに乗って母に頼まれた夕飯のおかずを買いに行ったりしてました。もともとはご近所さんでしたから、寂しさはひとしおです。名鉄百貨店ありがとうねといただきました。そうですね、やっぱりこう古くからといいますか、今はね、名駅も本当にこうビルが乱立して、ね、ここ20年で変わりましたけれども、ね、かつては名駅といいますと、栄と違ってね、新しくできた街でしたから、古くからお住まいの方は本当に近所の百貨店というね、そんな感じがあったのかもしれませんね。僕にとってはそれが星ヶ丘三越になるんですけれどもね、星ヶ丘三越は、まあ、ケッ ったね、行ったことありますね、ちっちゃい頃。うん、星ヶ丘まで。なので、星ヶ丘三越が、なんか、僕にとっては、こう、近所の百貨店っていう、イメージがあって、百貨店がね、近所にあるっていう感覚も、非常にこう、ね、ありますと、こう、今回のね、名鉄百貨店の、閉店というのも本当に寂しいというのをね、感じてらっしゃるんだろうなというね、卵屋さんからのメッセージからもいただきました。そう、奈々ちゃんもそうですよね。奈々ちゃんも名鉄セブン。ね、名鉄セブンの前にいるから、セブンで奈々ちゃんでしたもんね。かつてそのね、セブンの中にね、ラジオパーソナリティの宮地幸男さんのお店があってね、366日のお店でしたっけ。で、名鉄百貨店がそのラジオで中継をやるときに、そのお店の人として宮地さんは出演されて、そっからなんか面白い人がおるなって言って、こう、ラジオにね、の世界に入っていかれたということですから、本当にこの名鉄百貨店っていうのが、この地域の文化をね、まさに、今日と明日、文化をつなぐターミナルだったということですね。はい。卵屋さん、ありがとうございます。そしてこちらはラジオネーム毒まむしあかんだゆうさんからいただきました。ありがとうございます。こんにちは。こんにちは。早朝起きてテレビをつけてももうやっていないんです。オリンピックが終わっちゃいましたもんね。少し寂しいですね、ということで。そうですね、ここ最近は朝起きてラジオテレビをつけるとネットをつけるとあれメダル取っとるかねっていうね、そういう毎朝でしたからね、寂しいですね。今日のテーマ、今でも好きですといえば、昔の恋人ではなく、ミレーフライ、ビスケットです。子供の頃は駄菓子屋さんへ10円持って行って、量り売りでミレーフライ買ってました。今でも大好きで、業務用のスーパーで買った大袋だったり、近所のスーパーで買った100円の袋を車に持ち込んで食べてますよ。なぜか好きですね、ミレーフライ。ご存知ですか?といただきました。いや、やっぱりね、スーパーのなんだろう、PB のね、100円のコーナーに行くと、このミレーフライもそうだし、あとほら、ゴマスティックとかね、昔ながらのお菓子っていうのはやっぱりね、今も変わらぬ大好きっていうのはありますね。ミレーフライもね、ほんとコーヒーにも合いますからね。気持ちよくわかりますね。毒まむしあかんだゆうさん、ありがとうございます。そしてこちらはラジオネームくまつまさんからいただきました。ありがとうございます。トピーさん、こんにちは。こんにちは。今回も楽しみにしていますといただきました。ありがとうございます。今週のテーマ、未だに好きですですが、私が未だに好きなのはたくあんです。物心ついた頃にはもうたくあんが大好きで、年を重ねるにつれ食の好みは移り変わっていますが、たくあんだけは大人になってもずっとと変わらず好みな好きなままですと。いやでもなんか逆にね、年を取ってからの方が漬物は好きになるなんてことを言いますが、子どもの頃からたくあんがもう物心ついた頃から好きで、未だに好きということですね。ところが子どもに食の好みは遺伝せず、我が家で漬物好きは私だけなので、たまに付け合わせでお漬物があると私が総取りすることになります。食卓に上ることはたまにしかないので、塩分過多にはなってないはずといただきました。一緒ですね。僕もたくあんがね、ちっちゃい頃から好きで、家族で外食に行ってたくあんがね、全員についてくると一箇所自分のところに集まるっていうね、これありますね。いや、ほんと美味しいからいいんですけれどもね。たくあんも塩推しと干し大根とあって、やっぱりね、干し大根のたくあんが僕は好きですね。着色してあるしてないよりも、干してあるかどうかが結構ね、たくあんは味が違ってくるところあるなってことをね、思ったりしますけれどもね。くまつまさん、ありがとうございます。そしてこちらはラジオネームアキナさんからいただきました。ありがとうございます。トッピーこんにちはといただきました。こんにちは。私は鯉釣りをしています。鯉ですね。足掛け37年目になります。世間で笑われようともやめられませんねといただきました。いやいやね、その趣味を笑われるなんてことはないと思いますけれども、その一つの趣味をね、37年やってらっしゃるということは、もう本当にこれスペシャリストですからね。もう趣味というね、範囲をね、超えていらっしゃるんじゃないかと思いますから、ひょっとしたら今だと もうそれぐらいの技があると、さっきの加納さんの話じゃないですけども、こいつり名人として YouTube いけるんじゃないですかね。いや本当今こう長く続けてる方って、もうその自分がやってきたことをね、ノウハウとかを楽しく話すだけで、実はもうそれがコンテンツになってね、 YouTube とかでこう収益化できるんじゃないかっていうね。いや別に収益化を言うなっていうね、そのね、広くたくさんの人に知ってもらう、この自分の知識を次の世代に伝えるっていうことで YouTube をやりましょう。いやその収益化は後からついてくるものですよね。はい、そういったねところもこう今はね、いろいろ面白い時代になってるなってことを思いますから、ぜひ続けていただきたいですね。明菜さん、ありがとうございます。そしてこちらはメガちゃんさんからいただきました。ありがとうございます。火曜日の夕方はカモトピトッピーさんといただきました。今日のテーマ、未だに好きですで一句です。まあこれですね、電車乗り未だに好きだ前の席、トッピーさんはどうでしょうかといただきました。一番前の席ね、特に名鉄はパノラマカーがありましたから、やっぱり展望車で一番前に乗るともう本当にこうバッと開けた景色が見られるという、もう子供心にはワクワクですけれども、やっぱり大人になってもそそられるものありますよね。僕も電車よりはバスの方がその欲が強いですかね。あのバスの要は左の一番前の席、そして運転手さんのすぐ後ろっていうのはなんか特別な感じがあるので、僕はバスに乗るとやっぱりあの背が高いから、あの一番前の席って椅子自体高いからちょっと登るの大変なんですけど、でもやっぱりあそこに乗ると子供の頃からこうなんだろう、運転してる気分、まあ外車みたいになっちゃいますけどね、反対なんでね、でもなんかこうそういう欲っていうのは駆られますし、今も空いてるとついね、あのバスの一番前の席に乗ってしまうっていうのはありますね。メガちゃんさん、ありがとうございます。そしてこちらもラジオネーム美濃市の達ボーイさんからいただいております。ありがとうございます。こんにちは。こんにちは。テーマ、未だに好きなことはやっぱり鉄道旅ですね。九州はあと2路線、豪雨で不通になっている肥薩線と球磨川鉄道、そして山口県の美祢線、そして四国は高知県の土佐黒潮鉄道と土佐電交通、松山の伊予鉄道、乗り残しがあるんです。いやー、でも乗り残しってことは他は乗ってるってことですからね。北海道や東北も乗り残し路線を制覇したいなと思っています。そしてウルトラマンも大好きで、去年の9月、福島県須賀川市のウルトラマンの町にも行って、市役所でそのウルトラマンの架空の住民票ももらいましたよといただきました。やっぱり鉄道旅はもう未だに好きっていうか、ずっと好きっていう方多いですからね。しかもこの路線をね、全部乗りたいですとか、乗った先での楽しみがあるっていうのも、やっぱりこの鉄道旅、もう追えば追うほどね、深みがありますから、これはもうね、簡単に未だに好きですっていうか、もうずっと好きですという方多いということですね。美濃市の達ボーイさん、ありがとうございます。そしてこちらはラジオネームブラックミポラさんからいただきました。ありがとうございます。トッピーさん、こんにちは。こんにちは。先週の木曜日になんとか退院しました。よかったですね。ですが左手の親指、右足、右肩がまだ痛いので、当分の間リハビリ施設に通院します。早く職場復帰したいです、ということで本当お大事になさってくださいね。今日のテーマ、未だに好きといえばマルシンハンバーグです。マルシンですね、ハンバーグですね。焼くときに油を使わなくていいし、チーズ入り、ブラックペッパーもラインナップに加わって、マルシンハンバーグ大好きです、ということですね。あさってリハビリ施設の通院の帰りに買わなくちゃです、ということですね。マルシンハンバーグっていうとなんかね、あのシールを集めて味噌の座の藤山寛美さんの松竹新喜劇にご招待っていつの時代の話をしとるんやって言われそうですけど、なんかそのイメージが、あの藤山寛美さんのね、顔が CM に出てくるっていう印象があったりするんですけれどもね。そしてブラックミポラさん、鎌倉ハムの軽ウインナーも追加です、ということ ということで、未だに好きですということで、毎一本毎一本とね、ターガンにしとかなかんよというね、軽ウインナーも大好きということで、今晩のおかずが和屋にならん程度に食べてください。ブラックミポラさん、ありがとうございます。5時半過ぎはアニメソングピックアップです。現在放送中のアニメ魔と聖兵のスレイブ2から花澤香菜さんでサイファーサイファーをかけします。この魔と聖兵のスレイブは少年ジャンププラス連載中で20巻出ていまして、おととしアニメの第1期が放送されて、今第2期が放送中ということですね。歌っている花澤香菜さんは東京都出身の声優で、おととし声優デビュー20周年を記念したアルバムをリリースするなど、音楽活動も精力的に続けていらっしゃいます。 BS5 チャンネルですね、 BS 朝日で毎週日曜深夜1時から放送中のアニメ魔と聖兵のスレイブ2エンディングテーマです。花澤香菜さんでサイファーサイファー。
FM Lala 76.8。
ではここで岐阜県警からのお知らせです。蟹市に居住する方が自宅でパソコンを使用中、パソコンがウイルスに感染したなどとパソコンの画面に表示され、表示された電話番号に電話をかけたところ、パソコンの修理費用などの名目で電子マネーカードの購入を指示される特殊詐欺の前兆事案が発生しています。電話番号が記載されているウイルス感染画面は詐欺です。相手が有名な会社の社員を名乗っても安易に信じないようにしてください。警告画面が表示される、警告音が鳴るなどの異常が生じても、慌てて電話はかけずにすぐに家族や警察に相談しましょう。以上、岐阜県警からのお知らせでした。さて、今日は未だに好きですというテーマでメッセージご紹介しています。さあ、こちらはオプヘイさんからいただきました。トッピーさん、こんばんは。オプヘイです、ありがとうございます。さて、今日のテーマ未だに好きですですが、私はアップルが手掛けている Mac のコンピューターが未だに好きです。私は Mac を2台、具体的には16年前に買ったものと9年前に買ったもの2台持っています。それらのマシンを使う中で感じるのが操作性の変わらなさです。それを聞くとマイナスイメージに捉えがちですが、バージョンによって操作性が劇的に違う Windows に比べて、 Mac はバージョンが違っても基本操作がほぼ一緒なので、作業のしやすさは一目瞭然です。そんないずれのデバイスのバージョンもだいぶ古くなってきているので、ゆくゆくは新調したりデバイスを新しくしたいと考えている今日この頃です、ということで、やっぱりこのね、パソコンとかスマホっていうのはなかなか変えられないですよね。自分もあの Windows はまあ確かにねコロコロ変わるんですけど、でもあの使っているソフトが未だにその画像処理ソフト使ってるのって言われるのを自分も使ってたりしますからね。だからこうなんだろう、使い慣れたものを使いたいっていうのはありますよね。で、 Windows、 パソコンは Windows なんですけど、自分はやっぱりスマホは最初が iPhone だったんで、もう今更もうちょっとねアンドロイドにはいけないっていうね、だからずっと iPhone を使っちゃうっていうのはやっぱりありますね。やっぱりこう最初に使ったものをずっとねこう使いやすさを重視していまだに好きですっていうのはありますよね。オプヘイさん、ありがとうございます。そしてこちらは池新さんからいただきました、ありがとうございます。こんにちは、こんにちは。この連休は穏やかな天気で、土曜日に妻にせがまれて愛知県豊橋の道の駅豊橋まで行ってきました。大勢のお客さんで混雑してました、ということで、あの豊橋の道の駅は確か面積あたりの売り上げが日本一なんでしたっけね。すごい大人気なんですよね、農産物がね。あのなので本当にこの3連休は賑わったでしょうね。さて、今日のテーマ未だに好きですは3つあります。 まずはトッピーさんもご存知の、ラジオパーソナリティでトークジョッキーの小森まなみさんです。中学生の頃から誕生日が同じということで親近感を覚えて聞き始めたラジオ番組や楽曲で、落ち込んだりした時にはずっと元気をもらってきた小さなお姉ちゃんですということですね。そして次に渡辺満里奈さん、おにゃんこクラブ時代からずっと応援し続けています。こちらは同い年で今もテレビやラジオで姿を見て声を聞いて癒されています。この共通点があるというところですね。最後はラノベのスレイヤーズです。昨年原作が35周年、今でも続いているストーリーすごいと思います。主人公のリナ・インバースは最近のアニメなどでもいろいろねカットが入ったりと、いうことで、今年は名古屋で作品展があるので見に行くつもりですということで、この作品の中のアメリアというキャラが好きで X のアイコンにもしています。声優さんの影響で演技が変わったりと、演技の影響で原作の性格も変わったりしたところも面白いキャラクターですということですね。ですからこう昔から例えば誕生日が一緒とか同い年とかね、そういうことをきっかけに好きになった人っていうのはもうずっとそのつながりがありますからね。そういったところで好きだったりこうずっとね続いている作品が好きっていうのもねありますよね。誕生日が同じって言ったら僕の場合木村拓哉さんになっちゃうんでね、親近感感じていいんですかねいいんですかねなんてこと言ったりしますけれどもね、そういったものがこうずっとこう自分の、ね、心の支えになってこう自分を応援してくれるっていうのはね本当に、いいことだと思いますね。池新さんありがとうございます。ということで今日はね、いまだに好きですというメッセージまだまだいただいておりますので、この後ご紹介しますけれども、やっぱりこう自分もね、いまだに好きですっていうのはやっぱりこの音声メディアですね。まあ、あのラジオっていう言い方にとどまらず、今はねポッドキャストとかもありますから、やっぱりYouTube とかね映像配信もね、映像コンテンツもいいんですけども、やっぱりこう音声コンテンツを何かしながら聞くっていうのは僕はずっといまだに好きなところありますね。ラストナンバーはトラビスジャパンで影にも日向にもおかけします。現在放送中のドラマ全部あなたのためだからの挿入歌です。ドラマの主演はウエストの藤井流星さん、そしてトラビスジャパンの締めかけ龍也さんも出演されています。歌っているトラビスジャパンは男性7人からなるアイドルグループで、2022年まずアメリカで全世界メジャーデビューを果たしまして、日本に帰ってきて昨年もねワールドツアーを開催し、今年は1月から5月にかけて8都市29公演の全国ツアーを開催中です。地上波6チャンネルメーテレで毎週土曜夜11時から放送中のドラマ全部あなたのためだからの主題歌、挿入歌お届けしましょう。トラビスジャパンで影にも日向にも。
FM ララ Traffic Information。
時刻は5時50分を回りました。ここからはあらゆるテクノロジーとイノベーションで次世代を担う子どもたちのための未来を照らし出す企業を目指して勇気と希望を共に未来へつなぐ、蟹市ひろみ株式会社サンライズジャパンホールディングス。緑豊かなフェアウェイと戦略的なコース設計、10フィートの高速グリーンでパットを決めたら心も体もリフレッシュ、美濃白川ゴルフクラブの提供でララエリア交通情報をお届けいたします。ジャティックアーティス発表5時45分現在の道路情報です。まずララエリア主要国道からお伝えします。国道21号両方向渋滞しています。時に向かう上りは美濃加茂市太田町付近で東行き700メートルの渋滞、その先蟹市住吉南付近でも600メートル渋滞しています。反対の岐阜市に向かう下りは美濃加茂市太田町付近で西行き300メートルの渋滞です。国道248号は多治見市内で蟹に向かう下りが渋滞しています。多治見市明和町1丁目付近で400メートルの渋滞です。国道41号と21号蟹御岳バイパスはスムーズに流れています。続いてその他の道路情報をお伝えします。 広見を南北に走ります県道64号蟹井金山線両方向渋滞しています。南行きの下り、南行きの上りですが、国道との交差点中江戸で300メートル、その先田白でも300メートルの渋滞です。反対の北行きの下りは広見5丁目付近で300メートルの渋滞です。県道122号御岳犬山線ですが、下りですね、下江戸で南行き300メートルの渋滞です。そして蟹市道14号線は広見に向かう上り、下江戸中付近で東行き400メートルの渋滞です。今渡り大森線は田白に向かう下りが渋滞しています。田白に向かって東行き400メートルの渋滞です。美濃加茂市内です。山手線両方向渋滞しています。山手町付近で両方向渋滞しています。西行きは300メートル、東行きは800メートルの渋滞です。県道63号美濃加茂わら線は上り南行き、山手町3丁目付近で500メートルの渋滞です。県道83号多治見白川線は多治見に向かう上り、国道との交差点明和町1丁目付近で400メートルの渋滞です。この県道83号多治見白川線は白川町の名越峠付近から八百津町後ろ付近にかけて災害復旧工事のため通行止めとなっています。国道19号も両方向渋滞しています。名古屋に向かう上りは多治見市弁天町付近で400メートルの渋滞、反対の時に向かう下りは多治見市内池田町付近で100メートル、弁天町付近で300メートルの渋滞です。高速道路です。東海北陸道は名古屋方面に向かう上りが渋滞しています。各務原トンネル付近で南行き2キロ、その先一宮ジャンクション付近でも南行き1キロの渋滞です。そして接続する名神高速は名古屋方面に向かう上り一宮インター付近で5キロの渋滞です。そして東名高速は名古屋方面に向かう下りですね、名古屋インターを先頭に21キロと長い渋滞になっています。そして中央道も名古屋方面に向かう下りですね、小牧ジャンクション付近で6キロの渋滞です。東海環状道中央道はスムーズに流れています。ドライバーの皆さん、引き続き交通ルールを守り安全運転をお願いいたします。今夜は雨の予報になっています。運転お気をつけください。鉄道は東海3県平常運転です。以上、ここまではあらゆるテクノロジーとイノベーションで次世代を担う子どもたちのための未来を照らし出す企業を目指して勇気と希望を共に未来へつなぐ蟹市広見株式会社サンライズジャパンホールディングス、緑豊かなフェアウェイと戦略的なコース設計、10フィートの高速グリーンでパットを決めたら心も体もリフレッシュ、美濃白川ゴルフクラブの提供で交通情報をお伝えいたしました。さあ、ではこの後の番組ご紹介しましょう。この後6時からは白川町の楽しい話題をお届けする屋号は白川です。明日のこの時間はゆかさんのワンツーハッピー、素敵なおしゃべりと素敵な音楽をお届けする2時間です。この後も明日も FM ララの放送でお楽しみください。そして来週のカモトピのテーマなんですが、こちらです。移住をしてみたいですか、です。移住ね、まあ、現実的な話じゃなくていいんです。移住をしてみたいかどうか、してみたいならどんなところに移住してみたいか、ぜひ妄想でも結構ですのでお便りお寄せください。来週のテーマは移住してみたいですか、でお届けします。さあ、今日のテーマ未だに好きです。こちらラジオネームポムポムプラスさんからいただきました。ありがとうございます。 トッピーさんこんにちは。こんにちは。岐阜県もいよいよ杉花粉のシーズン入ってきたようですね。そうですね。こちら信州はほんのわずかが飛び始めているという感じですが、連日これだけ気温が上がると本格飛散が始まるのも時間の問題かと思います。とね、マスクが欠かせませんね。さて今日のテーマ、未だに好きですですが、1992年に放映された TBS テレビ系のドラマ、ずっとあなたが好きだったを思い出します。佐野史郎さんが演じたマザコンでオタクという設定の冬彦さんの奇怪な行動にドキドキしたものです。もう一般の範疇を超えるほどに妻を愛すというこの冬彦さんのキャラクターは当時社会でも話題となり、冬彦さん現象という流行語も生み出しました。ありましたね。最終回はなんと 34.1% の視聴率ということで、これあれですよね、テーマにかけてくださったんですよね。ね。そうですよね。未だに好きですということで、ずっとあなたが好きだったというね、このドラマをダブルミーニングで出していただいたということですね。ポンポンプラスさん、ありがとうございます。そしてこちら、X でいただきました、高山椎名さんからです。こんにちは、こんにちは。未だに好きなものは、女の子向けのアニメです。毎週、名探偵プリキュアを見ていますが、小さい頃からこの手のアニメが好きで、ただ、残念なことに今、このジャンルが縮小傾向にあって悲しいです、といただきました。まあ僕も、幼少期からね、ポケモンが好きで、今でも未だにポケモン大好き。幼少期からっていうのはちょっとね、ごまかしましたけれどもね。やっぱりこう子供向けのコンテンツがね、どんどん縮小傾向にあるのは少子化という問題がありますから、子供が増えていくことを願うしかもうこれはないわけなんですけれどもね。ただまあ、ずっと好きなコンテンツはね、やっぱり大人になっても、甥っ子からね、おじさんいつまでポケモン好きなのって言われるんですけど、まあそれはいつまでも好きなんですけどもね、しょうがないですよね。高山椎名さん、ありがとうございます。そしてね、名鉄百貨店松坂屋に関してもね、卵屋さんから思い出メッセージいただきましたし、ね、コーヒーに関するお話もありがとうございます。 FM ララティータイムライン、火曜はカモトピ、今日も最後までお聞きいただきましてありがとうございました。ディレクター技術構成スタジオ担当トッピーこと河合俊一がお届けいたしました。また来週火曜午後4時です。それまで皆さんどうぞご機嫌よくお過ごしください。